石川博隆と
武田英子がお届けしている石川トークランニング、この時間は武田英子の気になるです。
はい、今週は何でしょうか。
はい、まあ、石川さんもツイッターで書かれていた内容なんですが、報道でもよく伝えられている選挙制度改革についてです。はい、公明党案は連用制となっていますが、これは政府案の比例区の削減とは全く違うものなんですよね。私新聞をすっごい隅から隅までこの連用制の説明が書かれてあったのを読んだんですけど、正直分かりませんでした。
なかなかね、分かりにくいなっていうのはありますね。
教えてください。
そもそもなんですけれども、一番重要なポイントは一票の格差を是正していくということが非常に大事なんですね。
はい、
私たち国民一人一人の持っている一票の価値というものをやっぱり平等にしていかなければいけない。これが残念ながら今衆議院では2倍以上差が開いてまして、地域によっては自分の一票が実は 0.5 票以下の価値しかなかったりとか、参議院ではなんと5倍以上ありますので、地域によっては一票の価値が 0.2 票以下、
はい、
でこれは最高裁判所からも指摘をされていまして、衆議院も参議院もこのままだと違憲状態だと、やっぱり憲法の規定する人権、国民一人一人の権利というものをやっぱり平等にしていかなければいけないという観点から違憲だと指摘されてますので、もしこのまま選挙制度を変えずに選挙をもう一度行ったら選挙やり直しということを言われる可能性もあるんです。
はい、
だからこの選挙制度を今変えていかなければいけない、一票の格差を平等にできるようにしていかなければいけないということで、国会でも議論が行われているんです。で、先ほどおっしゃっていただいた公明党の提示している連用制というのはどういう制度かといいますと、
はい、
今衆議院の選挙制度は小選挙区の候補を誰に選ぶのか、そして比例代表として自分の支持する政党をどこに投票するのかと、この2票を投じることになっているんですけれども、小選挙区300人と、比例区180人に投票するその1票の価値をどう是正していくのかということが大事なポイントなんですよね。で、残念ながらこの小選挙区の1票の格差が今2倍以上になっているので、これをまず是正しなければいけないんですけれども、
はい、
今の民主党案というのはこの小選挙区の制度はほとんどいじらない、一票の格差の差が大きいところを5つだけ減らしましょうという案になっているのに対して、比例代表の議席を80減らしましょうということになっているんですよね。で、実はこれはそのもともと根本である一票の格差を是正する措置にはなっていないんです。
確かにそうですね。
比例代表の制度っていうのはどういうことかというと、各政党の得票率の分だけ議席が割り当てられますので、国民の民意にそのまま従った議席配分になるんです。これに対して小選挙区の方は各選挙区ごとに1人しか通りませんので、例えば2005年の郵政改革の時の選挙では、自民党が大勝ちをしました。で、その後4年後の2009年の衆議院選挙では、政権交代を掲げた民主党が大勝ちをしました。ただその時得てた得票率はどれぐらいだったかというと、例えば2009年の政権交代の選挙では民主党は4割ちょっとしか得票率は得てないんです、
はい、
ところが議席数は8割近く占めてしまうという、非常にこう触れる、右から左に大きく触れてしまうというのが今の制度になっているんです。はい、今のこの現状の制度は小選挙区比例代表並立制という制度になっています。で、私たち公明党が主張しているのは何かと言いますと、この小選挙区に投票する、それから比例代表に投票するというのはこれまでと一緒ですし、私たち国民一人一人が投票所に行ってやることも同じなんですが、
はい、
この比例代表の数え方を変えましょうと。
数え方、
はい、どういうことかと言いますと、はい、これまでは小選挙区と比例代表が並立ですから、それぞれ別個に計算していたんですね。
そうですね。
で、それではなくて、やはり国民の得票率に合う形で議席数を調整しましょうというのが連用制なんです。で、連用制というのは連なって用いる制度と書きますので、
はい、
小選挙区の投票結果とそれから比例代表の投票結果というのをその連動させて計算をしましょうというやり方なんです。で、これはどういうものかというと、小選挙区で取り過ぎた政党はその分比例代表の議席数をちょっと減らしましょうと。そうすることで国民の得票率に合った形で国会の議席の配分を決めましょうというのがこの小選挙区比例代表連用制、最高裁判所から言われている一票の価値というもの、平等というものをしっかり確立していくためには、やはり国民から得た得票率に従った議席配分にしていく比例代表の制度を重んじていくということが非常に大事だと思うんです。
はい、
だから民意をそのままやっぱり議会に反映していくということが大事だというふうに思ってまして、これが実現できるのが小選挙区比例代表連用制なんです。
わかりました。偏らなく なるということですか。
はい、よくですね、新聞とか、メディアなんかでこの比例代表連用制というのは少数政党に有利な制度だっていうふうな言い方をされるんです。だから、はい、公明党が主張してるんじゃないかということを言われるんですが、これは全く違ってですね、もちろんそういう面もありますよ。でもそこは本質ではないんですよね。小選挙区比例代表連用制というのは国民のその得票率に合った形で議席を決めていきましょうというのが本質ですので、別に私たち公明党が、自分たちのなんか自己都合でですね、党利党略で言ってるんじゃないかというのは間違った見方だということは指摘させていただきたいと思いますね。
民を反映した結果そうなるかもしれないということになるわけですよね。
得票率にきちんと合った議席配分にしていきましょうと、やっぱりこれが一票の価値の平等というのを実現していく上では重要なことだというふうに思うんです。
わかりました。この案はこれからどうなっていくんですか。
今国会の中で各党の代表が協議は続けています、はい、やっぱり今それでもその各党いろんな考え方があってですね、なかなか今まだまとまっていない状況にあるんですが、特にその、民主党の出してきた比例の議席だけを80減らしましょうという案を出してきたんですけれども、これはやっぱり先ほど言いました一票の価値の平等を実現することにもならないですし、これもし比例代表だけその80削減するということになるとどうなるかというとですね、大政党、今でいうと民主党は、ほとんど身を切らなくていい、自民党公明党みんなの党の議席が大幅に減ってしまうという民主党一人勝ちの制度ということで、これは自分たちを身を切る改革でも何でもないんですよね、
はい、
自分たち の、 その生き残りのために比例代表だけ削りましょうと、削るということでなんかあたかもその身を切っているパフォーマンスをしたいみたいですけれども、それは全然自分たちの身を切ることになっていない。私たちも定数は削減すべきだと思うんですけれども、そういう選挙制度を抜本的に改革する中で定数はしっかりと削減していきましょうと。でもっと言うならば身を切る改革というんだったらですね、やっぱり国会議員みんなが身を切っていかなければいけないですから、そういう意味で私たちの給料歳費を削減すれば、それは定数が削減されて生き残った議員も身を切るわけですから、まずこの歳費の削減をしっかりやるべきではないかということを言っているんです。
いつ選挙があるかわからないですから、議論を早くしなきゃいけないですよね。
そうですね、この2月の末が一つの目処になっておりまして、
はい、
これまでにしっかりと結論を出していけるように、各党間での議論は続けていきたいというふうに思っております。
はい、わかりました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
武田英子の気になるでした。